本郷野球教室。
はい、本郷野球教室でございます。
はい、どうもどうも。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかもう夏も終わってきましたね。
終わりましたね。今日
なんかすごい数字じゃないですか。
そう、23とか、 なんか19とかなんかね。
もう終わりだよ。
終わりましたね。完全に終わりきったと言ってもいいんじゃないかな。
もうあれですよ、ススキとか梨とか、
そうそうそうそうそうそう、
食えばいいんですよ。栗とか、
もう紅葉とかね。
あ、いいですな。
焚き火とかね。
もみじでしょうか。
そうそうそう、そういう感じにしたいなと思いますけども。
芋でも焼くか。
だって今日もうあれでしょ、9月1日とかなるわけですからね。
そうです。
はい、
もう9月といえば
もう年末ですよ、はっきり言って。
そう、もうあれですから、なんていうの、下半期じゃねえや、なんつったらいいのかね。もう9、10、11、ん、
そうですよ。だって9月はバタつくでしょ。で10月ハロウィーンじゃん、
うん、
で11月連休だらけ、でもう終わりです。12月ですから、実質的には終わったんです。
もう終わったんだな、
はい、
今年な。
そうなんですよ。
そういうことでね、今日は何の話をしようかなと、
はい、
いうことなんですけど、
はいはい、
以前ね、
はい、
もうこれ本郷野球教室が始まった当初ですけども、
はいはい、
キャッチボールについて
やりましたよね。
やりましたね。2回続きでやったんですよ。
相手の左肩に投げろとか、そういうような話をしてたんだよな。
そうそう、うんうん、テクニカルにはね。
そうそうそうそう、
で結論的には、はい、キャッチボールは愛であると。
そうそう、ということになったわけですよ、うん、
で我々中年野球団ではですね、
はい、
最近新たにチーム練習とは別にですね、
はい、
自主練としてですね、
はい、
キャッチボールだけを
やると、
やる試みが始まってるんですよ。
なるほどね。
キャッチボールだけ、
もうキャッチボールしかやらない。
やらない。ものすごく深掘りするんです、キャッチボールを。
なるほどね。
超楽しい。
やはり
2時間やりますから。
2時間キャッチをし続ける。
キャッチ、
投げ続ける。
投げ続ける、
はあ、
もちろん休憩しながらですけど、
ね、何やってんですか。
キャッチボールやんけ。
ただ単に投げてるだけなんだ。
いやいや、もっとね、やっぱテクニカルに深掘りするんですよ。
はい、
それぞれの癖だとか、何、あの悩みだとかを
解決していくんだ。
そうそうそう、
その場でね、
みんなでこうね。
何を悩んでるんですか、みんなキャッチボールで。
やっぱりほら、思ったところに投げられないとか。
はいはいはいはい。
来たボールがなんていうの、 100% 確実に取ることができないとか。
できないとかね。
あとはね、正直言うならば、やっぱり、ね、チームの投手力の底上げと言いますか。
まあ投手が一人しかいないと仮定すれば、
うん、
まあなんかいざという時に投げられる人を養成すると。
そうそうそう。育成すると。肩が痛いとかなんでね。
はいはい、
あとは急に来れなくなったとか。
まあ仕事の関係とかもあるしね。
そうそうそう、はい。そういうことになった場合に試合ができなくなっちゃうわけですよ。
ですよね。ですからこうちょっとでずつでもいいから投げられる人を用意しておいて、
うん、
継投していくと。
そうそうそう。
いう感じなんだね。
出ないとね、体が持ちませんから、ピッチャーの人。
なるほどね。
そういう試み。
あれ取れないのはわかるよ。
わかりますか。
取る気ないから取れないんですよ。いやマジで。
ちょっと待って。
気が抜けてんです。
取るときは気が抜けちゃってる。
いや時もあるわけでしょ、やっぱり。
どういうことですか。
常に集中してる人って多分あんまりいないと思うんだよ。キャッと気づくとポロッと落としてるみたいな。
キャッチボールのときかい。
はい、
キャッチボールのときは集中してるやろ、来るの分かってるもん。
違うんだよ、だから舐めてしまうわけだよ。その取れるなと思ってたら取れないとかさ。
あ、だ
から常に取ろうというそのなんていうの、方向性の考え方がないとダメなんだよ。取るぞって。
取るぞと。
取れるじゃないんだよ、
取るぞと。
そうそうそう、
もっと意志、
そうそうそう、
前向きの意志を持って取るぞと。
英語で言えばこうパッシブではダメだ
ってこと
です
。アクティブ、
アクティブ、
アクティブにボールを取りに行くと。
そうそうそうそう。
ほうほう、
じゃないかなと。
じゃあ声とか出したらどう、取る瞬間。取るぞ、取るぞ。
あ、それいいんじゃないですかね、それいいんじゃないですかね。
ボールが来て、
そうそうそう、
グローブに入る瞬間に。
そうですよ。
気違い集団やと思われ
る。言霊ですよ、言霊。
嘘つけお前。信じてないとか言ってたじゃん。
信じてないけど、言霊があれば取れると。
ただね、アッキー選手昔言ってましたよね、あの、ほっほー、ボールを取るときはグローブはまず開けるんですね、開くんですねと。
そうそうそうそう、俺あの自動的に入るものだと思ってたのよ、
左手に。
そう、パカッと、
うん、
だから若干開くんだよ ね。
開きますね。
ところはとか開かねえんだよあれ、意外と。
ああ、なるほど、
うん、開かないよ思ったより。
ああ、それはこう硬いというかさ、大きいから。
で大きいからじゃない、なんか手小さいしさ、俺なんかさ開かないで。ただメジャーリーグ見ると取る寸前ガバッと開くんだよ。
開いて
すげーとか思うよね。
やっぱさすが違うあいつらと。
すんごい開いてんだけどっていう。
あの、うん、開くっちゅうか、あの ボールが来た角度に向けて手のひらを向けるって感じかな。こう指をこう、ね、パーにグッと開くというよりも、うんうん、
手のひらを
向ける、向けると90度に向けると、うん、ボールが来た方、うん、そうすると開いてるように見えるかな。
なるほどね、まあ、それは大事かなと思いますけどね。
いやそれがねなかなかね、だんだんこの格論、技術的な格論に入っていくとねやっぱり、ね、はい、面白いんですよね。
なるほどね、まあ、何事もそうやっぱり突き詰めるとね面白いですよね。
各人癖があるわけですよ。これをそれぞれの悩みを聞きながらですね、一つ一つやっていくと。チーム練の時はさそういうのできないじゃないですか、
まあ、確かにね、そのマクロなことはできないからな。
そうそうそう、ミクロなことは
ねミクロかできないから。
そうなんですよ。で要するにねそれを一つ一つ丁寧に
やっていくと、
一個一個確認しながら一球一球を大事に
投げると、
愛を込めて
投げると、
投げ合い取り合いをすると。
なるほどね、どうですか、めんどくせえ話だな
だから長時間できるんですよ。
なるほどね、そうですか。で結局その成果はあるわけですか。
まだ一回だけだから、
一回だけだからね。
ただね、特にマリオ選手という方がいるんですけど、
はい、
あの方の投球は、
はい、
僕はすごく良くなったと思うんですよ。
マジですか、その練習によりですか。
はい、
マジですか。
それが再現できるかどうかはまた別ね。
別だけど、まあ、その時点では良くなった。
良くなった。簡単なんです、ある意味メカニクスとしては。だいたいね、皆さん総じて僕もそうなんですけど、うん、投げるときに出す足、右利きの人は左足を出します。
はいはい、
左利きの人は右足、
右足を出すと、
その出す位置が大体バラバラなんです。
なるほどね、
踏み出す場所が。
逆に言うとその足の位置によって球の筋が決まるってことなんだ。
決まると言ってもいいでしょう。
なるほどね、極論をすればね。
はいはい、だってさ出す位置がバラバラだったら、うん、思ったところに行くわけないじゃないですか、考えて。
まあね、まあね。
で手で調整しようとしたってさ、
まあそれ一回一回 手で調整しなきゃならないってことだもんね。
だから出す位置を一定にすると
なるほど
いうことと、出す位置、出す足首の向きとかですね、うんうん、そういうのを徹底的にやったわけです。
なるほどね、そうですか。
ノーステップで投げる練習とかね。
それより俺知りたいのは、うん、リリースのポイントなんだよね、球を離す。
もう急になんか
あれやな、どこで離すんだって。一番てっぺんか、それとも顔の前あたりかとかさ、あんじゃん。
あ、これはそれぞれでいいんじゃない。
あ、そうなんだ。
よく球持ちがいい人方がいいって言うじゃないですか、前で離すとか。
そう、前で離す、
長く持つとか、うんうんうん、まあそれが一般的に言われてます、うんうん、でもじゃあどこが一番長くていい場所なの。
そう、だからメジャーリーガー見てるとさ、てっぺんで離す人も
いるんだよ。で上原なんかはね、うん、球持ちがいいからイコールいいピッチングフォームとは僕は思わないってはっきり言ってるわけですよ。
なるほどね、
だからあんまり気にしなくていいんじゃないの、
まあ、届いてちゃんと届けばいいんじゃねえかみたいなことだ、
うん、
なるほど。
これ思うにですけど、
はい、
距離よりもですね、
はい、
ボールにたくさん回転を与えるというつもりで投げた方がいいかもしれないです
ね。なるほどね、
うん、意識としてね、
回転してない球痛いよね、取ると。
ああ、バッティングセンターのボールみたいな感じですね。
そうそう、あれ痛いんだよ、
ね、重いと言われる、
重いんだよ
って感じでしょうかね、うん、ボール回転した方が長く飛ぶんですよ、
ね、
投げられるんですよ。
なるほどね、まあ、まずその回転をあれしようと、う
ん、そういう投げ方がいいと思うんですけどね。
キャッチボールする時もやっぱこうストレートの握り方で投げた方がいいんだよね。
もちろん取ってから投げて、投げる瞬間までに少しずつ調整してるんです
よ。ちょっと握りをね、こうね、うん、いい、しっくりくるようにするもんね、あれは。
ちゃんと縫い目がかかんなかったとしても、うん、これなんていうの、親指、人差し指、中指、あとこの残り2本の握り具合みたいなものを少しずつこう、パッと持てればいいんだけど。
なるほどね。
少しずつ直して投げる。
あ、残り2本握るんだ、俺。握ってないよ。
出た。
マジで。
どう持つの？
こうやって持って。
チェンジアップ的な、パームボール的な。
そうそうそうそう、
チェンジアップだな。
そうそうそう、まあぎっちりは握らないな。手の大きさにもよるのかな、
うん、こうですよ、
うん、まあラジオでこうですよって言われても分かんないんですけど ね、
はい、要するに、
まあ、チョキの
親指
が出てるっていう。
そうです、薬指と小指はもう完全にお休みです。
なるほどね。
ただ 君は指手がものすごくちっちゃいからね。
小さいよ。世界で一番手が小さい男って言われて
る。いや。せめてギタリストにしてくれよ。
まあね。
ものすごくちっちゃいですね。
そうなんですよ。
でも、それでも、こっちはお休みしてください。
なるほどね。
薬指と小指。これで頑張ってください。
これ薬指まで行くってのはどうなの？小指は休んで。
ああ、チェンジアップになっちゃう。
チェンジアップになっちゃう。
チェンジアップになっちゃう。できたらぜひお休みしていただいて。
これは親指と人差し指。
そういうボールも昔ありましたな。
あった。
ありましたな。
そうですか。スピードが出ねえか。
うん、あのフォークボールを挟めない人、うん、人差し指と中指は、うん、人差し指と親指で挟んで投げてた人も昔いました。
無理だろう。だって手首が変な
帰らないでしょ。
そうだよ、ね、
だけどこれでも投げようと思って
投げられるんだ。なるほどね。
ちょっと回転しちゃってもいいんだよ。
そうかそうか。人がなるほどね。
スライドして落ちるみたいな感じなんでしょうね、
まあ、人差し指の負担がきつそうだけどね。
そうだな、うん、
ああそうですか。
こういうのを実は細かくやっていくと、うん、面白いんですよ、
ね、なるほどね。
ただボワッとこう準備体操的にやってたキャッチボールが
もうメインディッシュになってしまう。
なり得るわけですよ。
まあ野球
で気づいたら2時間ですよ。
野球はその何ですか、あのキャッチボールに始まりキャッチボールに終わると。そんな誰も言ってないポイントはですね、まああれなんですよ、あのキャッチボールのことはもう分かりましたから、ポイントは、うん、昨今キャッチボールができない場所が増えてんじゃねえのかっていう話です、
は
い
は
い、
そうです。それはね前回も多分取り上げたんですけど。
そうですよ。
そうなんですよ。で問題はどこでやってんのおっさんたちって話じゃないですか。
普通キャッチボールってのは路地でやるもんだと思ってたんですよ。
ああそうでしたな。でも昭和は
できないもんね。
無理ですね。
で公園はもうダメでしょほぼ。
一部ね、ごく一部このキャッチボールできるスペースを作ってる
公園があると、
うん、
なるほど。
フェンス、網のフェンス
とか。ああ危ないからね。
そうだけどあるんですよ。
あるんだね。あるんだ。
ただみんな知ってんのキャッチボール愛好家は。なるほど、ね、その場所だから
みんな来ると。
昼とか行ったらダメですよ。
釣りのあれと同じだね。場所と同じだな。
ああもうそう
ああもうダメだっつってもうこんなにいるわみたいな。
いいポイントはねみんな知ってるわけですから。
そうか。それをちょっと開拓する必要があるのと、それをそのマップをちょっと整備する必要がある。
マップを、
まあ、キャッチボールマップ
あ、ね、あいい、
うん、
原田宗則はね昔西早稲田キャッチボール連盟とか作ってキャッチボールしてましたけど、ね、あったんだろうな。あ
でキャッチボールはやっぱポイントはさ、あの反らした場合のずっと走って取りに行く切ない感じがあるじゃん。
そいいこと言ってくれた、うん、僕ねだから先日そのキャッチボールトレーニングに行ったわけですよ。でボールをこう、まあ、遠くに投げてしまい、はい、走りって取りに行くわけ。
そう
ね、一瞬にしてもうねタイムマシンに乗ったようだった。
なるほど。
こうあれこの感じってさって40年前にあったなっつって、
うん、
ほんでそこはねあのもう道路なんですよ、はいはい、ゴールと向こうに行くと、はいはい、そうさビュンビュン走ってるわけ車、うん、こういうとこは気をつけていかなければいけないとか
飛び出しちゃってね。
ああ危ない危ないで車の中を下をさボールが取ってさ、うん、タタタって向こうに行っちゃったら向こうにバス停があってさおばあちゃんがボール持って拾ってくれるわけ。
なるほどね。
おばあちゃんがはいなって言ってくれて、あれこれあったあったこういうシーンと。
いいね。
素晴らしかったよ。
なるほどね。
ボール取りに行くのも苦じゃならなく
ないと。
そうな
の。ちょっと楽しいぞと。
楽しいの。
やはりキャッチボールは奥が深いんですね
まあ2度目はねえだろうな。
なるほどね。ああ
その感覚はない。
感覚はないと、
うん、ちゃんと投げろと思っちゃ
う。なるほどね。まああれなんだ。じゃあそれは行っちゃうことは行っちゃうんだね。まあでもそれはあり得るよね。だって投げるの失敗することもあるだろうし。
あるあるある。もちろん。
そうかとね、すっぽ抜けることもあるしね。
トライしてるわけですからね、いつもと違う形でやってますから。
何メートルぐらいですかスパンは。
ね一応投手育成も兼ねているので
20メーターぐらいか。
そうです。 18.44 ちゃんと測ってね。
18.44 でやったんだ、
うん、
なるほどね。
あとただ場所的にはそこはもっと広く
取れると、
うん、あのね50メートルは取れたね。
50は遠いぞ。
遠いよ。遠い。なんで分かったかというと、うん、 参加した選手の一人がゴルフをやってて、あの距離測る機械持ってきた。
なるほどね。
あのあ
なんだっけ、50だなみたいな。
赤外線、
はいはい、
そこまでだったら、まあ、これね、45ヤードだな。
なるほどね。マジかっつって。
もう大人はね、
いいね、
いろんなグッズ持ってるから、
はい、あの、あそこでできんじゃない、神宮球場。
おじゃあ、外
外、外。
あ、できんですか。
のあたり、なんか、壁打ちみたいな、なんか、なんかやってるって噂聞いたけどな。
テニスのやってるとこ、
なんかわかんないけど、なんかやってるという話は聞いたことがあるような。
あ、そうですか。神宮球場、はい。あそこだったら昼間行ってもそんなに混んでないのか。
混んでないでしょ。だって、都立青山高校とかのやつらがやってるとは思えないしさ。ね勉強ばっかりしてるようなやつ
ら。そうもない。
ねえ。
まあ、あの辺のおしゃれな場所の人はそんなにキャッチボールやんないでしょ。
キャッチボールやんないよね。
うん、邪魔だっつってね、もし。
そうですよ。いいんじゃないですかね。
品のない野球人民としては、ね、
そうですよ、
野球の世界の人としては
、はい、
ですね、まあ、ということで、
はい、
我々は何が言いたいかというとですね、まあ、キャッチボールをたくさんやろうということですね。
そうだな、とにかくキャッチボールやろうぜっていうね、うん、
だからあの野球はちょっとな、
うん、
という人でもキャッチボールは
できますから。
ハードル低くない？
そうですよ。
そういうことですよね。
キャッチボールボールがあるから、
ああそうそうそう、柔らかいやつね、
あれ柔らかくていいからね。
昔はよくあれですもんね、コマーシャルなんかにキャッチボールシーンを使ったりしてましたからね。
してましたよ。
野球じゃなくてね。
そうですよ。
あの男女のカップルをやったりとかね。コカ・コーラ的 な, なんか爽やか な,
爽やかな、ね、
感じのシーンの時とかね。
じゃあちょっと秋になりますし、ぜひキャッチボールをやろうではないか
と。そうですね、野球はどうもちょっとな、でもキャッチボールやってみたいなっていう人がいたらね、
はい、
ご連絡いただければ。
もうキャッチボール連にね、
うん、自主的にね、
はい、
チームに入らないけどキャッチボールやるという
、そうそうそう、
参加の仕方も OK ですんで、
はい
はい、あのぜひ
ふるってご
応募ください的なね、はい、
わかりました。
どうもありがとうございました、はい、
ました。
本郷野球教室